い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今週もね、北朝鮮がミサイルを発射したり、ハンソル、キムチョンナムの長男と言われているビデオが現れたり、いろいろなニュースがあったんですけど、まあ世の中はね、やっぱり春かなという感じですよね。
だいぶ春めいてきましたよね。
そうですね。その代わりね、花粉症の人はね、大変でしょう。
私もちょっとそれなんですけども、
今週ね、まあいろいろなニュースがあった中で、僕が面白いなと思ったのはね、富士屋ホテルが休業するっていうね、
はい、
箱根町のね、僕も一回泊まったことがあるんですけれども、とにかくお風呂でびっくりしてね、部屋にはなくて、なんかもう地下のようなところの狭いところでね、まあでもあれは回収した方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。行ったことあります？
あります。昨年母と行ったんですが、はいはい、私のにはお部屋に引いてあるところに泊まりました。
あ、じゃあ別館じゃない？本館の方に泊まったんで、これはもう回収しなきゃいけないだろうと思ってね、まあどんな富士ホテルが出来上がるのか楽しみですね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ。かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前、西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。中国の国会に相当する全国人民代表大会が開幕し、李克強首相は2017年の実質経済成長率の目標を2016年の目標より引き下げ 6.5% にすると表明しました。
まあ前の年の目標はね、 6.5 ないし 7.0 というレンジだったのを 6.5% というふうにすると。ただし彼は全人代のね、演説の中で 6.5% を下回るのは好ましくないと言っているので、まあ 6.5 とか 6.6 をね、守ると、死守すると、そういうことなんでしょうね。まあでも全体的な数字はね、多分中国のことだから鉛筆舐めて作ってくるんだろうと思うんです。問題は個々の業界がどうなっているか、雇用がどこで生まれるのか。中国は膨大な人口を抱えてますから、雇用が生まれないとですね、社会不安になるし、習近平体制があれだけ強まってもですね、軍人がデモストをしているというような状況になるわけで、中国経済は相変わらずですね、非常に大きな問題を抱えていると。でやっぱり過剰生産がですね、大きな問題だなというふうに思いますよね。鉄鋼でしょ、石炭でしょ、セメントでしょ、もういろいろな業界で過剰生産がある。でも過剰生産減らすと、そこで働いていた人はどうなるのかっていう問題が起きてですね、これがまた大きな政治的問題になるという状況ですよね。中国経済、共産党は対外的には非常に強気だし、軍事費も増やしてますけれども、肝心の経済と雇用のところでどうやって国を収めていけるのか、まだまだ不安な目つきでね、我々は中国経済を見ていかなきゃいけないということだと思いますね。
アメリカのトランプ大統領は、移民や難民の入国を制限する新たな大統領令に署名しました。1月に発令したイスラム圏7カ国などからの入国制限令に連邦裁判所が差し止めを命じたため、今回はイラクを対象から除くなど制限条件を緩和しました。
これについてはもうハワイ州がね、提訴を行ってます。他の州も検討中ということなので、まあ実施が16日からなので、15日にはハワイ州の提訴に関する結論が出る予定なんですが、他の州もやるのかなと。イラクを除きましたけれども、基本的にはイスラムというものを排除の対象にしているところがあるので、これ裁判所がね、どう判断するか注目されますね。
三越伊勢丹ホールディングスは、大西博社長が退任し、後任の社長として杉江俊彦取締役専務執行役員が4月1日付で昇格する人事を発表しました。
まあこれは驚きましたね。三越伊勢丹ホールディングスは新宿の旗艦店を中心にね、今まで業績は良かったんですけれども、ここに来て急に悪くなって、まあ社内でいろいろ圧力があったんでしょう。大西さんが決めたね、店舗統廃合の対象がかなりの部分三越の店だったということもあるしね、業績も落ちている。 まあ私はよく伊勢丹に行くんですけれども、新宿伊勢丹に行くんですけれども、やっぱり4階5階だったかな、女性の衣類がねいいんですけれども、ちょっと値段的に見てこれ若い人買えないんじゃないかなというものが多いので、展示の仕方とかね、そういうのは結構面白くて、私はこのデパートはいろいろ考えてるなと思うんだけど、やっぱりプライスレンジがね、普通の人の手の届かないところに来ちゃったっていうのは一つの大きな原因なのかなというふうに思いますよね。円通感もね、一時の勢いがないですよね、見てるとね。
宅配便最大手ヤマト運輸の長尾豊社長は日本経済新聞の取材に対し、今年9月末までに宅配便の基本運賃を引き上げる方針を固めたことを明らかにしました。全面値上げは消費増税時を除くと27年ぶりで、アマゾンジャパンなど大口の顧客との交渉を開始しました。
これは便数がものすごく多くなっちゃって、アマゾンなんかがねネット販売しているものが多くなってしまって、人員不足の中でもう対処しきれないという労働組合の要請もあってですね、宅配の時間帯の変更とかね、そういうのをしていくということで、まあ私は今の日本の人手不足経済を考えてみると、これやむを得ないのかなというふうに思います。そういう意味で言うならば、我々もね再配達を少なくする努力、また社会のシステムとしても再配達を少なくするシステムっていうのを入れていかなければいけないのかなというふうに思いますよね。
インターネット上の動画投稿サイト YouTube に、マレーシアで殺害された北朝鮮のキム・ジョンナム氏の息子ハン・ソル氏を名乗る男性の動画が投稿されました。韓国の情報機関国家情報院は、ハン・ソル氏本人であることを確認したことを明らかにしました。
まあ私もこのビデオを見ました。私が見た時はまだ100万ビューぐらいでね、40秒のビデオだったんですけれども、一目見ただけでね、お父さんの面影があって彼なのかなという気がします。北朝鮮の政党に属する方じゃないですか。で、私はねちょっと面白い図式を描いてみて、要するに今アメリカかオランダかどっかそこら辺にいるらしいんですけれども、出国には中国も協力したと言われてますよね。マカオから出るときですよ、中国協力なければならないので、ハンソルという人の存在を広く世に知らしめることによって、中国もアメリカもキム・ジョンウンの体制に対して一定の牽制球を投げたということは言えると思うんですね。で、その時さらに彼を立てて一種の亡命政府みたいなものを立てるかどうかというところまで話がいってるかどうかはわからないけれども、私がまず感じたのは、あのビデオを見て感じたのはね、キム・ジョンウン体制を崩そうとする動きがこのビデオのような形で現れてきたのかなという感じがしました。だって中国がマカオからね、彼と彼の家族が出るのを支援したということはですね、中国側にもそれが合理的であるという理由がなければなりませんよね。だからマカオに置いておいては危ないと中国政府が考えた可能性もありますよね。そういう意味で言うならば、結構今後を予感させる、アメリカは一生懸命北朝鮮のねミサイル発射に対する対応を練っているところじゃないですか。で、少なくともアメリカなりですね、中国は対キム・ジョンウンという点では一枚のカードを得たという段階かなというふうに思いますよね。
経団連と連合は、月100時間で大筋合意している繁忙期の残業時間の上限について、退社から出社まで一定の休息時間を確保する勤務間インターバル制度の普及に向けて、企業が努力するよう法律に明記することで合意しました。なお細部で隔たりがあり、大詰めの調整を続けています。
電通のね高橋まつりさんの問題もありますし、やっぱり体を壊すほどね働くとは何のためかっていうふうに考えてみれば、やっぱり本末転倒なわけなので、一定のルールは必要なのかなと。月100時間ということなんですけれども、その間もね退社から出社まで一定の休息時間を確保すると、結構重要な取り決めなのかなと。労使双方で詰めることが必要なのかなというふうに思いますよね。
アサヒビールやキリンビールなどビール大手4社は、北海道内でビール系飲料の共同輸送を年内にも始めることで検討を開始しました。深刻化する運転手不足による輸送コストの増加に対応します。
これは後でですね取り上げたいと思います。ヤマトのね値上げにも関連する話ですし、
昨年夏に韓国に亡命した北朝鮮のテ・ヨンホ元駐イギリス公使は、ソウルで日本のメディアとの記者会見に応じ、北朝鮮が1960年代末から生物化学兵器の生産を始め、 韓国の市街地を攻撃する準備を整えていることを明らかにしました。
その他のですね、北朝鮮は核を絶対放棄しないとかそういう点は彼の発言の中で見て、これはまあ予想されたことだなと思っていましたけれども、生物化学兵器の生産をね60年代から始めていて、韓国の市街地を攻撃する準備を整えていると、これはやっぱり見過ごせないニュースなのかなというふうに思いますね。今斬首作戦とかですね、金正恩の首を狙うような形の作戦もアメリカと韓国が準備しているようですけれども、その場合は北朝鮮からですね、大砲だけで1000ソウルを向いていると言われてますけど、それをどう無力化するかという問題がありますよね。で、それをしないとソウルが火の海になってしまうと。で、加えてこの生物化学兵器の存在ですよね。外科手術をするにしてもですね、相当な準備が必要だなというふうに思います。まあでも一方で北朝鮮のね、核ミサイルの能力はどんどん向上し、かつ北朝鮮が、または今の北朝鮮の金正恩体制が核を持っていれば攻撃できないと錯覚している、そういう状況を打破するためには何らかの措置が必要なので、そこら辺の今詰めがですね行われているんではないかなというふうに思いますね。
韓国の憲法裁判所は国会が弾劾訴追したパククネ大統領の罷免を妥当とする判断を下しました。これによりパク大統領は韓国の憲政史上で初めて失職し、60日以内に大統領選挙が実施されます。
これはまた後で取り上げます。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中。不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは物流業界を中心とした人手不足、各業界の方もこう対応策というのを考え始めたようですね。
そうですよね。人手不足はね、本当そこら中で聞きますよね。つい数年前はね、人材求めますなんていう看板がどこにもなかったのに、今はもうどこの店にもね、アルバイト募集とか書いてあって、日本は本当に人手不足の経済になったんだなというふうに感じます。で、その一方で日本はですね、サービス過剰とかですね、サービスの生産性が悪いとか言われていて、どっかで橋渡しするね、方策があるんじゃないかなといつも思っていたんですね。で、今一番話題になっているのは、黒猫ヤマトのね、サービスが今までとは違うものになると。つまり、受け取り時間が少ない正午から午後2時までの配達をやめるとかね。はい、で、それは要するに、働いている人たちが昼飯も食べられない状況があるので、それを改善したいとかですね。都会なんか住んでるとそうなし、地方でもそうだと思うんですけれども、やっぱり一人住まいの方が多くなったりしてね。
そうですね。
で、しかも二人とも働いてる家も多いので、なかなか昼間受け取れないということがあります。だから、正午から2時ぐらいの受け取り時間が少ないところというのは、当然だなというふうに思いますし、デパートもね、以前は365日、正月除けばやってたみたいなところがあるんだけど、やっぱり休業する日が増えてきましたよね。
そうですね。あと、終わる時間が早まったりしてるようですね。
地方なんかね、昔からデパート6時か7時には閉まってるところもあったんですけど、都会はそこまでは行ってないんだけど、私はそういう日を設けていくっていうのはいいことなのかなと。人手不足であり、でも一方サービス産業の生産性が低いというところをどう橋渡ししていくかというところで、ロボットを使うとかですね、いろいろな方策があると思うんですけれども、ヤマトの状況っていうのはですね、今まで圧倒的な存在だったヤマトという運輸の会社がですね、でしかも顧客サービスっていうのをもう最大の売り物にしてきた会社がですね、それを方向転換していく。もちろん顧客第一っていう考え方を変えるんじゃないと思いますよ。顧客のニーズに沿ったサービスをしていくということだと思うんですよね。はい、街を歩くと、ヤマトの配達の方々がね、汗流しながら重い荷物をいっぱい ぱい押している姿を見ている中で、これは多少宅配の料金が値上がりしてもしょうがないなと。アマゾンとしてもですね、ヤマトに代わる運輸業者はないので、多分飲むことになるんだと思うんです。アマゾンはね、ドローンでね、配達するとかいろいろ考えてるらしいんですけど、まだまだそれ、一挙にやるわけにいかないので、その間はですね、駅の宅配ボックスみたいなね、共同宅配ボックスみたいなのがだんだん出てきてる。
はい、
そういうものを増やしていくとか、集合住宅、マンションとかアパートとかですね、集合住宅だったら、宅配ボックスを設置を義務付けるようなね、努力をしていく必要があるのかなというふうに思いますよね。あと、アサヒビールとキリンビールなどがね、ビール大手4社が北海道内でビール系飲料の共同輸送を年内にも始めると。まあこれも当然なんじゃないでしょうかね。
はい、
北海道は大きいですから、一箇所に何かを届けるつったって大変な時間とコストがかかるわけで、そこを一社一社別々にやっていたらですね、大変なコストになるということだと思うんですよね。具体的にどうやってるか知りませんけれども、ある場所に行く日を決めておいて、受注された分だけある場所に集めて、例えば札幌が出発地点だとするとそこに集めて、そこから持っていくみたいなね、そういう努力が必要なのかなというふうに思います。人手不足が成長の足かせにならないようなね、
はい、
知恵と工夫を絞っていくということが必要だし、我々もそれに協力していくっていうことが必要なのかなと。まあこれ何回も言ってるんですけど、私はね、水をアマゾンの方に3回持ってきてもらった時にはもう本当に申し訳ございませんでしたという気持ちになりまして、それからはもう家の前に置いといてくださいって、部屋の前に置いといてくださいって言って、それでいいですかって、ね、でもそれからは水頼まないことにしてるんで、まあ実際にはね、そういうことはなってないんですけども、はい、まあ私そう思いますよね。
次は、三越伊勢丹ホールディングスは、大西博社長が退任するという人事を発表しました。
まあ、びっくりしましたね。ちょっと言いましたけれども、それと関連でね、今週だったかな、町の不動産業者の方とね、会う機会があって、最近のビジネスどうですかという話をね、した中で、彼が非常に面白いことを言っていましたね。要するに、店舗もやってるし、住宅もやっている町の不動産屋さんなんですけれども、はい、物を売る商売っていうのがね、相当苦しくなってきているということを言ってます。中野とかね、そういうところでも、ちょっと人通りが少ないところになっちゃうと、まあ一種シャッター通り化している。
うん。多いですね。
中野なんて都心に近いでしょ？
はい。
でも物を売る商売はダメだと。不動産のビジネスにも現れてるわけですよ。不動産賃貸のね、仲介みたいなところにもね。で、じゃあ何が入ってるんですかって言ったら、要するに体に触るサービス。つまりマッサージとかね、医療とかね、そういうものが増えていると言うんですよ。で、実際に街を歩いてみてもそうで、物を売ってる小さなお店というのはね、なかなか苦しそうだなという感じがして、その延長線にね、例えばデパートなんかの不況もあるのかなというふうに思いますね。
はい、
背と腹になってるわけですよ。つまり、物をネットで買う人が増えているので、デパートや小売業が不振ですよと。
はい、
で、その一方で、宅配便が増えて、人手不足がそっちで顕在化しているっていうことになりますよね。じゃあ、それ、いいことか悪いことかということは別として、実際にそういうことが起きているわけだから、だから物を売る商売の人たちは、やっぱり考えなきゃいけないですよね。これどうしたらいいかということですよね。
先ほど伊藤さんが、やはりデパートだと価格帯が上がってるっていうお話があったんですけども、
うん、
ネットの方がなんとなく割引率が高いみたいな。
あとポイントが簡単についたりね、するので。
それもちょっと影響してるのかなって思う。
だから私はまあ伊勢丹について言うとね、伊勢丹が好きで結構行っている人間なので思うんですけれども、一番行くのはやっぱり食料品のところのね、お菓子とか。
毎日のことですからね。
僕は毎日は行かないんだけども、でもやっぱり食料品売り場は非常に混んでますよね。でも上に行くほど結構人が少なくなっちゃうことがあって、はい、だから上の方に行くとね、例えば北海道店とか催事をやっていて、そこはまた混んでると。バレンタインデーの前なんかね、チョコレートなんとかとか言ってて、もうチョコレートばっかり売ってるフロアができてて、はい、すげえな、日本人のチョコレート消費熱はね。
本当すごいですよ。
日本のチョコレート消費の6割だか7割かだか、なんかものすごい割合はバレンタイン前後、ホワイトデー前後で、あとは全然ダメだって言ってて、こんな、その格差があっていいのか、みたいなね、ことを言っているので、 医療品以外をどう売っていくか、また医療品をネットに負けないように売っていくにはどうしたらいいかっていうことをね、
はい、
まあもちろんデパートの判断もあって、ここは少し高めのものを売った方が顧客に対するアピールもあると思ったんでしょうけれども、伊勢丹の場合はですよ。だけども客足が遠のいちゃもうしょうがないわけでですね。
そうですよね、まずは来てもらわないといけないですよね、
うん、そうそう、そこら辺をね、要するにビジネス全体として物を売る商売というのがネットに移行している、移行しないものが残っている、それは町の不動産屋さんもそう感じているっていうことが非常に重要で、そこをどう我々として考えていくのかっていうのが必要だと思いますよね、
はい、次は韓国の憲法裁判所が国会が弾劾訴追したパククネ大統領の罷免を妥当とする判断を下しました。
韓国のメディアもね、多分失職になるだろうという予想を立てていましたから、まあその通りになったということですね。この瞬間にパク大統領は大統領ではなくなったということになります。60日以内に、多分5月9日とこう言われてるんですね、投開票はね、選挙になるということでですね、罷免か否かについては国論を二分していたような面もあって、そのまま対立がですね大統領選挙に持ち込まれていくというような印象を私は受けますね。で、今のところ野党系はブンジェインさんにかなり票が集まっていてですね、支持率も高いわけですけれども、パククネ大統領が弾劾に追い込まれたことに伴う保守派の再編っていうのはですね、興味深いかなというふうに思ってます。で、保守派はまだですね、候補統一できていない。また、今、大統領代行をやってるファンさんがですね、出るか出ないかもわからないという状況の中で、急激に今日からですね、韓国の政治情勢は動いていくということになると思います。で、その中でですね、対立の先鋭化とかですね、いろんなことが予想される。北朝鮮もああいう動きをしている中で、韓国は今後自分の国をどう運営していくか。ただね、これは外交的にも非常に大きな問題をはらんでいて、例えばブンジェインさんが大統領になると、サードをですね、見直すとまで言っているわけですよね。じゃあそれがどうなるのか。ブンジェインさん、慰安婦合意は見直しだとこう言ってるわけですよね。だそうすると、国内も混乱するけれども、外交関係もものすごく混乱するということになりますから、そこら辺はですね、我々としてしっかり見ていかなければならないのかなという気がしますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属は、モーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や、銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今年の初めにね、伊勢神宮を取り上げたじゃないですか、はい、たまたま四日市でね、講演してくれって言われて行って、そのまま伊勢神宮に一泊したんですけれども、伊勢神宮に一泊したんじゃなくて下空のね、はい、駅の近くに一泊したんですけれども、神社っていうのは結構好きでですね、私は明治神宮にね、よく行くんですよ、はい、で、今明治神宮何やってるかっていうと、屋根の吹き替えをやってるんですよね。
あ
の、銅板のね。銅ってのは緑青っていうぐらい、直後は輝く銅色なんですけれども、茶色なんですよね。だけどもそれがですね、だんだんブルー、ホワイトブルーみたいな感じですね、なってくるんですよね。またはグリーンかな、うん。そういう色になってくる。で、そのプロセスがね、見れるんですよ、今。それで、屋根を張った直後はね、非常に金ピカというか、銅ピカというかですね、光っているんですけれども、それが徐々に黒くなってきて、で、それがだんだんですね、緑青の色になっていくと。はい、まあ、あれ、なんていうのかな、緑とブルーと白の中間のようなね、趣のあるね、はい、色ですよね。で、今、本殿のところはね、屋根はまだ手つかないんですけれども、その前のお手水のところとか、右側のお守りをね、売っているところとか、裏側の宝物殿なんかのね、屋根もね、今ね、手掛けられていて、あ、神社ってこうやって姿を変えるし、月日の経過の中で変わっていくんだっていうのはよくわかるんですよね。
はい。
で、私はいつも早朝行くんで、人が少なくてね、あと8時の太鼓を聞くのが結構好きなので行くんですけども、この前午後2時頃行ったのかな、そしたらね、正門の前の右側で銅板を 3000円で自分の名前書けたりしますよっていうのをやっていて、あ、これはいいなと思って、2枚ね、お願い事書いて、そうするとそれが屋根にね、貼られるわけですよ。これはなかなかいいなと思ってね、はい、明治神宮、もちろん明治天皇をね、お祭りしている神社なんですけれども、海外から来る観光客のね、一番人気なんですよね。ほとんど毎回。
はい、
というのは都心にあるのに、100年ぐらいしか経ってないんだけど、まあ一種原始の森がね、あるというような状況があって、特にね、原宿ではなくて代々木門の方から入った直線ね、あれはね、小雨が降ってるような時に行くと、本当に妖艶っていうのかな、深淵っていうのかな、本当に静かでね、いいんですよ。で、僕はあそこでね、もうほとんど呆然と立ちすくんでね、明治神宮の並木を見ている外人を何人も見ているんですけれども、私は好きでよく行くんでよく知ってるんですけれども、行ってない人もいるだろうし、明治神宮の屋根の銅板にね、自分の願いを残したい人もいると思うので、ぜひですね、はい、1枚3000円でやってますんで、別に僕はあの明治神宮の回し物じゃないんだけども、
は
い、
記念になりますよね。
記念になると思うので、皆さん行かれたらいいのかなというふうに思いますよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、明治神宮でした。
不動産、売りたいときは、藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは、今すぐひらがなで藤太郎を検索。
ワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
ランナー人口4年で100万人減、笹川スポーツ財団調査というのがね、
私増えてるかと思ったんですけど意外ですね。
あのね、この調査面白いですよ。2016年にね、1回以上ジョギングやランニングをした推計人口は893万人と、ピークの12年、じゃあ4年前から100万人以上減ったと。でどこで減ったかというとですね、地方に暮らす男性の減り幅が目立つと。
やっぱり車社会っていうこともあるんでしょうか。
そうですよね。田舎の人が東京に来るとね、東京の人はよく歩くってみんな言うんですよ。田舎はね、ちょっとどっかに行くにしても遠いから歩けないからすぐ車に乗るじゃないですか、
はい、
だからそういう意味で2012年ぐらいには地方に暮らす男性がね、よう走らなきゃいかんと思ってやってたが、諦めてまた車に乗り始めたとっていうことなのかなと。まあでも走らなくてもいいからね、少し歩いたりですね、
そうですね、
した方がいいのかなというふうに思ってます。まあ私は相変わらずね、走ったり歩いたりしてますし、来年はもしかしたらまた東京、
ぜひ応援に行きますか、
マラソンに出ようかなとも思ってるんですけども、はい、当たるかどうかわからないですよ。
じゃあ一緒に当たるようにお祈りします。いや、
どこで？ああ、明治神宮でね。
明治神宮に、はい、
あんまりご利益ないような、いや、ある、多分あると思いますよ。
そうです、ちゃんと銅板も、はい、屋根の銅板も
僕はやったけどあなたやってないから、
やってください。やってきます。
だからそういう意味ではですね、はい、100万人も減ったというのは僕としては残念なので、はい、なるべく体をね、動かしになった方がいいのかなというふうに思います。というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレベッドブリガード。